はようございます。高原豪一郎です。昔アメリカ中西部の谷合にインディアンの部族が住んでいました。酋長はすでに高齢で次のリーダーを決める時がやってきました。そこで酋長は部族の中から3人の有能な若者を選び一つの試験を与えたんです。酋長は言いました。東の方に大きな高い山がある。その頂上に登ってこい。そして帰りに登り切ったという証拠を持ち帰ってくるように。さて、三人の若者は戻ってきました。一人目の若者は山頂にのみ生息する木の実を持ち帰りました。これは世にも類いなき美味しい木の実であります。二人目の若者は山頂にのみ生える薬草を持ち帰ってきました。まあ、それを食べると、どんな苦しみも忘れることができるという草であります。ところが三人目の若者は手ぶらで帰ってきたんですね。お前の証拠は一体何なのかと問われ、若者は答えました。はい、山頂に登ると山の向こう側が見えました。そこには誰も手のつけたことのない大きな広い大草原が広がっていました。私たちは今すぐそこに移住すべきだと思います。酋長はこの三人目をリーダーに選んだんですね。真のリーダーは今すぐ提供できるが長続きしない幸せをもたらすことより、将来を見通し、いつまでも続く幸せを指し示すということがより重要な人であると考えたからですね。世の中には今さえ楽しければいいという快楽を提供するものはたくさんあります。しかし、永遠を見通した上で、揺るがない幸いを与える方こそ、真のリーダーと言えるのではないでしょうか。そしてその意味で、イエス・キリストこそは、人類の真のリーダー、真の大牧者です。なぜなら、人の死後の世界まで見通した上で、揺るがない永遠の天国を指し示し、そこにまで導くことのできる方であるからです。聖書の中にこんな記事があります。ある時、イエス・キリストが家の中で聖書のお話をされていました。人々が皆押しかけて、家の中は身動きできないくらいの満員状態です。するとそこへ寝たきり状態の人が4人の男性に担がれてやってきたんです。入り口からはとても入れないことが分かった彼らは、なんと屋根の上へ登って天井を剥がし始めます。そして天井から病人を寝たままの状態で吊り下ろして、イエス・キリストの目の前でピタリと静止させたんですね。なんでそんな無茶苦茶なことをやったんでしょう。人となられた神、イエス・キリストには、どんな病気も治すことができると信じて疑わなかったからです。ところがイエスは目の前に吊り下げられた病人に向かって意表をつく言葉を宣言されたのでした。何とおっしゃったんでしょう。こうおっしゃったんです。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。4人の男たちはおそらく混乱したと思います。この病人をこんなアクロバットみたいな方法で吊り下ろしたのは、一刻でも早く病気を治してもらうためだったんです。ところがキリストは病気の治療をさておいて、意の一番におっしゃったのは罪の許しの宣告であったんですね。一体キリストはなぜこの長い闘病生活にうめく人物に罪の許しを語ったんでしょうか。彼が一番欲しいと願っていたのは、肉体の癒し以上に罪の癒し、罪の許しであったからです。いや、あまりにも罪に苦しむあまり病気になってしまったのかもわかりません。私は先日、ある書道の先生から少年時代の話を聞いて、へーっと驚いたんですね。彼が子供の頃、近所に白い塀の屋敷があったそうです。どういうわけか、その頃の子供は白い塀を見ると落書きしたがったんだそうですね。まあ、彼も例外ではありませんでした。 文字に自信のあった彼は、絵の落書きではなく、わざわざ字で落書きしたそうです。家の主人が、落書きするなと看板出すと、するなの後に、するならここでしろと書き加えたりしたそうです。やがて、落書き防止で見張りが立つようになるんですが、隙を見ては落書きをする。するなと言われれば余計したくなるとこう言うんですね。さて、夏休みが終わると、その地方で書道コンクールがあったそうです。彼は字には自信があったんです。そして出展しましたところ、なんと優秀賞を取り、そしてみんなの前で表彰されることになったそうです。ところが表彰式当日、舞台を見て、彼は息が止まりそうになったと言います。なんと審査委員長があの落書き部屋敷の主人だったんですね。なんとあの主人はその地方一帯の書道の大家だったんですね。彼は自分の名前が呼ばれる前に本当に震えがあったそうです。なぜなら字の専門家であるその先生は字の癖や特徴を見抜く力があると分かったからです。書の大家であるなら、その人の家の塀の落書きの字の特徴から、きっと犯人を見破ってるに違いない、自分が犯人だとバレてるに違いないと思ったんです。何にも知らないお父さんやお母さんや学校の担任の先生は、よくやったな、さすがだな、立派だな、自分の特技を生かして素晴らしいと褒めてくれます。しかし彼は全然嬉しくありません。すべてを見通す専門家の前に出るというのは恐ろしいことでした。自分が犯人だということがバレているからです。いよいよ名前が呼ばれて前に立ちました。その先生は穴の開くほどじーっと自分を見たのです。まるで心の底まで見通しているようにです。やがて賞状を受け取って下がろうとしたのですが、なんと先生は賞状を離さないそうです。何も言わず、ただじっと見つめたその目を、55年経った今も忘れることができないとおっしゃっていました。さて、人は死んだ後、自分の過去のすべてを見通す方の前に立ちます。これこそが人をして死を恐れさせる最大の理由ではないかと思うんです。イエスの前に吊るされた病人はユダヤ人でした。生ける誠の神がおられるということをよく知ってました。自分が今患っている病に勝って、自分が死んだ時、誰が私の罪を許してくださるんだろう。誰が私を聖なる神の前に弁護してくださるのだろうかと心配していたに違いありません。人にとって最も必要な方、それは人の罪を何もかも許してくださる救い主です。そして人が聞くべき最も必要な言葉とはこれです。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。ところが、そのイエスの宣言を聞いた人々は、つぶやき始めたというんですね。人の罪を許せるのは、神だけではないか。どうしてこの人はそんなことを言うのかと。その時、キリストは言いました。この人に罪許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。あなたはどちらが優しいと思いますか。肉体の癒しは、神にとって簡単なことです。肉体の作り主であるからです。しかし罪の許しはキリストが十字架にかからなければできないことなんです。キリストはあなたの罪を許すために十字架にかかり、あなたに代わって罪にもだえ苦しみ、あなたに代わって神に捨てられ死んでくださいました。そして三日目に復活し、罪の許しが口先だけの気休めではなく、神の前に文字通り保証された宣言であることを立証されたのです。どうぞあなたも、このキリストの許しへの招きを今日受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。